お聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は健康立国推進に向けて長野県はこう変わると題しまして、長野県知事の阿部秀一さんにいつものように豊 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺います。阿部知事こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は本当にお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。
今年もいよいよもうこれで暮れようとしておりますが、今年長野県は大変な災害があったということでありますが、この災害のその後はいかがでございましょうか。はい、
台風19号災害、長野県内広い範囲に、まあ、大変な被害をもたらしました。まあ、9000世帯に近い多くの皆さんが、まあ、住家に被害を受け、また農業あるいは商工業観光業、まあ、幅広い産業が大変な打撃を受けたという状況であります。まあ、我々、まあ、県としても市町村とも連携をして、また国の力強い応援もいただきながら、まあ、今復旧復興に向けた取り組みを進めているところでありますが、まずまだ仮設住宅に大勢の皆様がお入りになられている状況ですので、一日も早く普通の生活に戻っていただけるように、しっかりとした支援を行っていきたいと思いますし、また産業の復興はこれからが本格化いたします。まあ、これまでよりも強い産業として復活いただくことができるように、しっかり県としても取り組んでいきたいと思っています。また今回の災害には全国の皆さんから大変な応援をいただきました。ボランティアあるいは義援金という形で多くの皆様との温かい思いを長野県にお寄せいただいたことを改めて私からは感謝申し上げたいというふうに思います。まず復旧復興、これから我々しっかり取り組んでいきたいと思いますが、まず県内外の皆さんには観光でお越しいただくということも復興支援になりますので、ぜひ引き続き長野県の復興に向けた取り組みを応援いただければ大変ありがたいと思っています。
そうですね、皆さんでみんなで本当に、ね、支援をできればというふうに思っておりますが、この災害の後ですね、長野県は気候非常事態宣言を出しなられたというふうに伺っておりますが、まあ、健康とも関係しまして、ちょっとこのことについてご説明いただけますか。
そうですね、先日 COP25 も、開催されて、この気候変動の問題、世界の共通の課題だというふうに考えております。まあ、長野県においても今回台風19号災害、まさにこれある意味気候変動の影響でもあるという認識のもと、県議会でも決議がなされ、そしてその決議を踏まえて、私として気候非常事態宣言、これは日本の都道府県の中では初めて行わせていただきましたし、また合わせてゼロカーボン宣言、2050年までにCO2 の排出量を実質ゼロにしていくという宣言を行わせていただいています。これはある意味我々地方政府の責任だというふうに思っておりまして、やはりこれからの将来世代、私たちの子どもたちや孫たち、さらにその先の世代に素晴らしい地球環境をしっかり引き継いでいくということが私たちがやらなければいけないことだというふうに思っています。で、また今日のテーマ健康でありますけれども、実は例えば長野県でも近年非常に夏、非常に気温が上がって熱中症になられる方も大勢出てくるというような状況もあります。そういうことを考えれば、この気候変動の問題も、この健康、私たちの健康の問題とも、非常に密接に結びついているというふうに思っています。特に長野県、冬は寒冷な地域でありますので、例えば建物の断熱性能を上げていくということは、これは省エネルギーにもつながりますし、またヒートショックで亡くなられる方を減らしていくという上でも重要な取り組みになるというふうに思っています。そういう意味で SDGs の取り組み、経済社会環境、この3つの側面を統合的に向上させていこうということで、今世界中の皆さんが取り組んでますけれども、私たち長野県も、この健康の問題と、そしてこの気候変動をはじめする環境の問題、ぜひ両立する形でですね、解決をしていきたいと、そのためにもこの気候非常事態 済宣言、ゼロカーボン宣言を踏まえた取り組みをしっかり行うことによって、健康にも効果的な取り組みをこれまで以上に進めていきたいというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。そうですね、健康の中にはやはり安心できる社会インフラっていうものが入ってくるんだと思うんですね。
はい、
おっしゃいましたように、その冬はあまりエネルギーを使わないで、しかも温度差のない家に住まないと、ちょっと体弱い子と方とかね、大変でございますしね。ロッシャーようにその季節がずれるとかですね、ものすごい雨が降るとか、大雪節が来るとか、とにかく大変なことばかりでございまして、はい、いずれも健康を阻害する要因でございますからね。そこはですから、やっぱり自治体としてそれ宣言出されたのはやっぱりそういうことだなと、本当にそれは率直に思っております。はい、はい、ぜひこれも続けていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、で今日はですね、長野県が独自に取り組んでおられます、健康立国推進に向けての取り組みということで、3つほど今日お聞きしたいと思っているんですが、まず一番初めがですね、信州エースプロジェクト、ACE プロジェクトというものなんでございますが、はい、ちょっと長野県議会の方、あまりご存知ないかなと思いますんで、ちょっとこれについてご説明いただきたいんですが。
そうですね。おかげさまで長野県は、全国の都道府県の中でも、この平均寿命が長い県という状況です。この長寿県というポジションを、守り抜いていく上では、長野県においても実はいろんな課題があるなというふうに思っています。これまで長野県が長寿県になってきた意味は、決して昔から長寿県だったわけではなくてですね。
あ、そうなんですか。
はい、そうですね。かつては例えば塩分の取りすぎで脳卒中で亡くなられる方が多いとかですね、彼女も長寿県ではなかったんですけれども、
そうですか。はい、
やはりこれ今長野県は学びと自治の力で開く新時代ということで総合計画進めてますけれども、はい、お一人お一人の県民の皆さんの学びと、それから地域の活動で実は長寿県になってきました。今申し上げたように、例えば漬物類の食べ過ぎで塩分取り過ぎだったんですけれども、やっぱりそういうものを食生活改善推進とか、保健報道員とか、いわゆる長野県においては地域の健康ボランティアの方々ってお呼びしてますけども、こういう皆さんが地域に入ってですね、やっぱこういうことは健康に良くないんじゃないかということを、お一人お一人の県民の皆さんにお伝えをいただき、そして県民の皆さんが学ぶ中でですね、例えば、味噌汁一杯具沢山運動みたいな話で、味噌汁の具を多くすることによって塩分の摂取量を控えようみたいな形も進めながら、ある意味県民の皆さんの力で、この長寿県達成してきました。からまた医療関係者の皆さんのご努力も大変なものがあって、長野県の医療機関の皆さん、やっぱりかつてやっぱり農村の、保健環境、必ずしも良くない状況のところがありましたけれども、そうした地域に行ってですね、やっぱり健康について分かりやすくご説明をいただく、例えば劇とかですね、紙芝居とかですね、そういうことを通じて、地域の皆さんの、意識を高めていただくような活動を通じて長野県長寿県になってまいりました。ただやっぱりここへ来て、例えばライフスタイルもどんどん変わってきてますし、そういう中で食生活も変わってきたりする中で、もう一回長寿県を維持していくための、取り組みをスタートしようということで、始めたのが、このエースプロジェクト、
はい、
健康づくりの県民運動であります。
はい、
で先ほどご紹介いただいたように、はい、エースっていうのは A と C と E、
E なんですね。
はい、このアクション、それからチェック、E と、はい、この3つの頭文字を取っています。
A、アクション、
チェック、アクション、チェック、E とですね。
はい、
でアクション、この3つが、はい、1つはアクション、体を動かす。
体を動かす。
それからチェックが、はい、検診を受ける。
検診を受ける。
から、はい、E とが健康な食生活にしましょうと。
健康な食生活。
食事ですね。
食事ですね。
この3つを、はい、重点的に、取り組んでいこうというのがこのエースプロジェクトであります。
あ、そうですか。はい。
で、体を動かすという観点では、ポールでアクティブウォーキングみたいな取り組みを、始めてますし、あと、スマホアプリを活用してのウォーキングラリーというものも、県下全域で展開をしてます。また、チェック、これ、検診を受けるという取り組みも、我々積極的に働きかけさせていただいてますし、国庫のデータベースを活用しての、市町村の取り組みを応援するというようなことも行わせていただいています。 また食生活については、これは信州エース弁当といった健康に配慮したお弁当を例えばコンビニとか、はい、スーパー等で販売をしていただいたり、
信州エース弁当って言うんですか、
エース弁当ですね、
コンビニで売ってるんですか、
はい、売ってます、売ってます、
そうですか、はいはい、
であるいは健康ボランティアによる地域での、健康づくりの、実践ということで、はい、先ほど申し上げたように食生活改善推進員の皆さんとか、あるいは大学生のフードサポーターによる、取り組みとか、こういうものを我々としても後押しをさせていただいているところであります。
その大学生のフードサポーターってのはどういう人たちなんですか。
そうですね、これは若い人たちの食生活も、今だいぶ変わってきてますんで、
若い人たち、
ね、そういう皆さんにも、しっかり、食生活を、なんていうか、健康にいい食生活にしてもらおうということで。
確かに若い人の食生活ってコンビニ中心だったりして、
そうですね、
ちょっと見たれがちですよね、最近ね。
多分長野県においても、世代によって食生活だいぶ変わってきてるんじゃないかというふうに思いますんで、そういう意味で、これまで、長野県、元気なお年寄りが大勢いらっしゃる県でありますけれども、やっぱり若い人たちの健康づくりっていうのが、これから重要だと思ってます。
はい、
それからやっぱり今の話とも関連しますけれども、だいぶライフスタイルも変わってきましたんで、先ほど申し上げたように長野県の健康づくりっていうのは、地域の活動が、起点で、これまで行われてきました。
地域単位でね。
で、ただ、だんだん農村中心の社会から、今多くの人たちが工場とか、会社で働かれるようになってきてますんで、これまで同様地域の活動も大事ですが、それと同時に企業とか事業所の取り組みも大変重要になってますんで、今長野県としては健康経営の取り組み、企業の皆さんも例えば企業内の食堂で出すメニューもいろいろ工夫されている企業の皆さんも多くなってますんで、そうした健康経営に取り組む皆さんを応援するというようなことも行っています。
なるほどね。そういうなんか、総合的な取り組みがエースプロジェクトということでございますが、どうでしょうかね、その、今までのこの実績を見られて、今後どのあたりが、なんか健康増進の鍵だと、なんとなく思われます？
そうですね。ね、これは、やっぱり、一人一人の県民の皆様方の行動変容が、大変重要な取り組みですんで、やはり息の長い取り組みしていくということが重要だと思いますし、またこのエースプロジェクト自体、いろんな関係者の皆さんにご協力いただいてますけれども、医療関係者の皆さん、あるいはその企業の皆さん、あるいはその、市町村、あるいはその、いわゆる医療保険の保険者の皆さん、こういう皆さんと、一層連携を強化しながら、進めていきたいというふうに思っています。
地道に、下からの取り組みですよね。
そうですね。
それを広げていくということですね。はい。もう一つ次お伺いしたいのがですね、これ長野県が発祥の地というふうに伺ってるんですが、ポールでアクティブウォーキングというウォーキングがあると伺ってるんですが、これもちょっとご紹介いただけますか。
そうですね。これは、いわゆる、なんですかね、スキーのストックみたいなポールを使って、ウォーキングすることによって、その体全体を動かして、運動をより効果的な運動をしようという取り組みです。
は
い、
あれ、結構都会でも、時々いますよね。
そうですね。
スキーのストックみたいなポールって。あれと同じものですか？
そうです、そうです。
あれ、長野県発祥なんですか？
で、これ実は、このポールを作っているメーカーが、長野県に集中してまして。
そうなんですか？
我々健康づくりの取り組みを進めていこうということと合わせて、地域の産業も一緒に巻き込んでいろんな取り組みをしたいなという中で、このポールでアクティブウォーキングということを始めています。で、このポールでアクティブウォーキング技術研究組合という、その、ポールを作っている企業の皆さんが、集まって、この組合を作っていただいて、我々も一緒になってですね、この例えばウォーキングコースを設置したり、あるいは他の地域にもこの取り組みを広げたいということで、応援をさせていただいているところです。
そのポールを使って歩くとどんないいところがあるわけでございますか？
そうですね、先ほどもちょっと申し上げましたが、私も実際にこのポールでウォーキングやると、 まあ、まずあの普通のウォーキングだとなんか足だけですね、こうポールを持って動きますんで、あのまあ腕肩もしっかり振りながらあの歩くという形になりますんで、まあ非常にあのある意味全身運動になるなと。
あれ早く歩けるんですか、ポールでこう使ったら。
そうですね、早く歩けますし、
あ
の体を全部動かすということにもつながるんで、まあそういう意味であの健康増進の効果はあの普通のウォーキングに比べて非常にあの高いものがあるというふうに思ってます。
これそもそもそのどういう発想からこれをお考えになったんですかね、最初始めた方っていうのは。スキーのストックと同じようなイメージで始められたんですかね。
そうですね、最初に誰がどうやって始めたのか私もよくわからないですけれども、
はい、でもね、いい知恵ですよね。
そうですね、
あれスキーのストックとは違うんですよね。
あれはウォーキング用のストックですね。
別のものですね、でそのウォーキングコースと申しますのはこれはどういうことなんですか。
これはあの、まあやっぱりちょっと普通の、なんていうか歩道だと、まあいろいろ段差もあったりしますので、やっぱその専用のウォーキングコースを作ることによって、まあ、この、ポールでアクティブウォーキングをまあ広げていこうということで、あの、そういうコースの設置等も行って、また観光にもつなげていこうという取り組みを行っています。
あれ大体一周何分ぐらい一回ウォーキングコース歩くんですか、時間にしたら。10分20分。
そうですね、場所によって様々だというふうに思いますけれども、あの特にあの決まったルールは、ないですけれども、はい、あのまあこの長野県内には例えば南長野運動公園だったり、はい、あるいは観光地でもある柿湯温泉であったり、はい、まあ、そういうところであのコースを、作ってもらって、まあ、認定もさせていただいてますし、またあのこれ他の県にも広げていこうということで、あの中央日本4県サミットっていうのを、まあ、あの新潟県、山梨県、静岡県、そして、私ども長野県、4県であの毎年開催してますけれども、まあ、そこであの他の知事にも体験してもらったりしてですね、まあ、これ非常にいいなということで、まあ、あの他の県でもそうした取り組みをまあ広めていこうというふうに取り組んでいます、
はい、そうですか。いや、知事、私はですね、実は長野県の一番南、飯田市の南にあります、中の南にあります南信濃、あの富山湖というところにも村おこしで14年前から通ってるんでございます。
大変ありがとうございます。
こちらもありがとうございます。すごく山が急峻なんですね、で私も通っておりますとですね、地元の人が平地を歩くより坂道を歩く方が早いんです。
なるほど。
なんかね、平地の行き方と坂道の行き方違うんですね、平地はゆっくり歩いていかれるんです、私もゆっくりついていくんですが、坂道になりますと地元の方がどんどんどんどん上がっていくんですね。
なるほど。
でですね、とにかくこう坂が多いですから、足が強いのなんのって。
そうですね、
まあ、とにかく上り坂なんかでもね、見えなくなるまでどんどん年の方が上がってくるんです ね、
そうですね。
ですから長野県ってとにかく私にするとすごい足腰強い方が多いというイメージなんですが、
おっしゃる通り、あの、これ多分世代間格差があるんじゃないかと思いますけれども、あの、まあ、長野県はあのお年寄りの就業率が最も高い県でもあるんですよね。
ああ、そうですか。はい。
これはあの、鶏が先か卵が先かという感じですけれども、あの、就業率、働いてる方が多いんで健康でもあるし、健康でもあるから働けてるという両面あると思います。で、やっぱ特にあの、農業圏だということが大きな要素の一つだと思いますんで、あの、農家戸数、長野県に、これはまた日本で一番多い県でもありますし、そういう意味であの、まあ、元気なお年寄りが多いですし、長野県はあの、まあ、どこ行ってもあの、坂道がたくさんありますんで、まあ、そういう意味ではあの、まあ、健康に気をつけなくても、まあ、そういう環境で、まあ、健康に、まあ、自然になるという部分がこれまではあったと思います。ただあの、まあ、今最近やっぱりもう自動車が普及して、
そうですね。
まあ、東京だとあの、はい、どっか出かけるにしてもあの、鉄道乗ったり地下鉄乗りにしても階段上り下りしたりしますけど、長野県の場合は、はい、ともすると自動車に依存しがちなんで、
そうですね、
まあ、そういう意味では、実はあの、都会の人たち以上に意識して歩かなければいけないと。うん、いうところがあります。
変わってきてるわけですね、そういうところがね、
でそういう意味ではこのやっぱりウォーキングを普及していくっていうのは、
はい、
あの実は都会の皆さん以上に長野県においては重要な状況だというふうに思ってます。
なるほどね、はい、ありがとうございます。で今その健康基金のお話も出ましたが、3つ目の取り組みとして医療分野でのシリコンバレーを目指してということで、 医療機器の会社との活性化によってその地域の経済を盛り上げようというその取り組みをしておられるというふうに伺っているんですが、これについてもちょっとお伺いします。
そうですね。先ほど申し上げたように長野県は長寿県です。で、この長寿を維持するためにエースプロジェクトを行ってますけれども、実は長寿県のメリットっていうものを、いろんな意味で生かしていく必要もあるんじゃないかなというふうに思ってます。これ、長寿でありたい、健康でありたいっていうのは世界の皆さん共通の願いでありますんで、そういう意味では長寿を一つの看板にして、他の分野、例えば観光なんかでも、長野県に人を引きつける魅力の一つにしていきたいと思っています。で、そういう中で、このものづくり産業ですね。
はい、
長野県は、非常にものづくり産業が、盛んな県として、発展をしてきました。で、特にこれまでやはり、内陸県でありますので、重工長大型の産業ではなくて、やはり精密とか電子とかそういう分野で優れた技術力を持った企業がたくさんある県であります。で、今どんどん世界の経済環境が変わってくる中で、長野県のその精密を活かせるような分野は一体何なのか。そして、はい、これから世界の中で発展していく市場分野は何なのかということを考えたときに、やはりこの医療機器ではないかと。で、まさに健康長寿県にふさわしい、産業でもありますんで、そういう意味で今、長野県としては、医療機器産業振興ビジョンというものを策定をして、企業の皆さんと一緒にですね、この医療機器の分野の、産業振興を、他の地域に負けないような、取り組みをしていこうということで、様々な取り組みをスタートしたところであります。
はいはい、県としてはどのようなその支援が可能なんでございますか？
そうですね。まず一つは、我々行政として、企業のいろんな取り組みをしっかり応援していきたいというふうに思っています。はいはい、そういう意味で例えばニッチトップ型の中小企業を創出していくという観点。
ニッチトップですね。
そうですね。
ニッチでありながら世界の中でも大きなシェアを占めている会社ということですね。
で、これは信州医療機器事業化開発センターというものを作らせていただいています。これはスタンフォード大学の、医師でもあられる、池野文明先生に名誉センター長にご就任をいただいてますけれども、ここのセンターで、どういうニーズがあるかということを、提供することから、あるいはその具体的な医療機器の開発、そして、事業化、こうしたものを一貫して、支援する体制を整えさせていただいています。それから、なかなか個々の、中小企業では、大手の医療機器メーカーに直接、提案していくというのはなかなか難しい部分がありますので、これは県として、長野県内のいろんな企業の技術を束ねてですね、大手のメーカーに、提案していくというようなことも行わせていただいています。それから医療機器開発ベンチャーを、育てていこうということで、医療機器開発あるいは事業化を推進していく、人材育成プログラムを立ち上げて、ベンチャーの創業も支援をさせていただいています。これ今まだ我々こうした取り組みをスタートしたばかりなので、これから本格的にしていかなければいけない状況でありますけれども、やはりこの医療機器産業が育っていくような、いわゆるエコシステムですね。
エコシステムね。
そういうものを、はい、この長野県内に、しっかり構築できるように、取り組んでいきたいというふうに思っています。
いいですね。長野県は、それこそ明治から糸、粒、製業から始まりまして、繊維、
はい、
それから電子、電気とずっとこう、割と細かい技を生かした、技能を生かした産業を作ってこられましたよね。ある意味でそれが財産ですから、
はい、
その先に今度医療というのは、いいとこ目つかれましたね。いろんな意味でこれからその国際競争が広がりますから、日本も、特に医療機器の分野、改めてご指摘がありもなく、アメリカとかドイツすごく強いですから、ごしていくためには、やっぱりそれなりの実力がいりますよね。
そうですね。
そういう意味でこう伝統的なこの技があるところで、生かしようがあると思いますけどね。
長野県、やはり一つ一つの企業規模は必ずしも大きくないですけれども、はい、 ただ先ほど日トップということで申し上げましたけれども、県内企業では、まあ、特定の分野では世界シェアをかなり持っているような企業もこれまでもかなりあります。はい、まあ、この医療機器の分野においても、まあ、そうした企業をしっかり育てていきたいというふうに思っています。で、まあ、先ほどもエコシステムということを申し上げましたけれども、はい、やっぱり例えばニーズはやっぱり医療関係者の皆さんが一番分かってますので、まあ、そういう意味では医療機関との、まあ、ネットワークを作っていくということも必要ですし、まあ、これからこうした医療機器ベンチャーを育てるための、ベンチャーキャピタルを、まあ、誘致したり設立したり、まあ、こういうことも考えていかなければいけないというふうに思っています。まあ、我々長野県の企業の、まあ、潜在力を活かせる分野ではありますけれども、ただ先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、世界の企業がまさに参入している分野でありますので、はいはい、まあ、国際競争に負けないようにしなければいけないと、まあ、そのためにやっぱり個々の企業の優れた技術力を、まあ、総合的に活かせるような、はい、まあ、取り組みを、まあ、県としてしっかり行っていきたいというふうに思っています、
は
い、
あと長野県はね、工学系の大学もね、そういうところあると思いますし、はい、大学なんかとも連携しながらね、
そうですね。やはり、まあ、信州大学が、まあ、医学部、はい、あるいは、付属病院も、はい、有している、まあ、総合大学でありますので、はい、まあ、信州大学ともしっかり連携しながら、はい、まあ、取り組みを進めていきたいというふうに思ってますし、はい、あと、まあ、先ほど、池野先生のお話もさせていただきましたけれども、やはり、これ、やっぱりグローバルな、はい、観点で、まあ、取り組みをしていかなければいけないわけでありますので、はい、まあ、まあ、世界で行われているような展示会等への参加、出展も含めてですね、海外市場へしっかり売り込めるように、まあ、県としても企業の投資をしていきたいというふうに思っています。
はい。いや、本当にありがとうございます。まあ、こうしてですね、いろいろと取り組みしておられまして、まあ、先ほど冒頭知事もおっしゃいましたように、次世代に向けてね、その環境とか健康とか継承していかないと。やっぱりこの先我々もですね、こう安心した未来を描けないわけでありますから、ぜひこういう取り組みを推進していただきたいと思いますし、
はい、
そのためにやはりこう、まあ、ボトムアップとそれから行政の支援と両方よく調和していくことが私も大事だと思うんですよね。で、この先の健康立国推進に向けて最後に知事から一言お聞きの皆さんにメッセージをいただけたらと思うんですが、
はい、そうですね、まあ、この健康でありたい、まあ、長寿でありたいというのは、まあ、これは世界の人類共通の願いだというふうに思います。長野県は世界的にも長寿の日本の中でもさらに長寿な地域でありますので、まずはこの健康長寿ということを長野県の地においてしっかり実現をし、そして継続していきたいと思っています。そしてそれだけではなくて、この長野県から今日は医療機器産業の話申し上げましたけれども、例えば食品産業なんかも今長野県発酵長寿県宣言というのを行っています。これまた健康に優しい食品を作って、これは日本全体あるいは世界の皆さんにも貢献をしていきたいと思ってますし、この医療機器分野では、まあ、優れた技術力を生かして、世界の皆さんの、まあ、健康に貢献できるような、まあ、企業を、まあ、我々行政もですね、まあ、一緒になって育て作り出していきたいというふうに思っています。まあ、そういう意味で県民の皆様方の、まあ、健康をしっかり守ると同時に、まあ、世界の皆さんの、まあ、健康長寿にも貢献する、まあ、そういう長野県でありたいというふうに思っています。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は健康立国推進に向けて長野県はこう変わると題しまして、長野県知事の安倍秀一さんにいつものように当 NPO の理事長の藤原直弥がお話を伺いました。安倍知事、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。